ミニドラマ明日も笑顔で。
おばあちゃんが公園でマヒンダさんと出会いました。
あら、マヒンダさん、今日は自転車じゃないの？
今日ウォーキングの日なんです。目標は1日1万歩です。
自分の足で歩くのも大事やもんね。
昔の歌にもありました、3歩下がって2歩進む。これやってると全然進みませんけど。
ところで今で何歩歩いたの？
あ、万歩計がない。
落としたの？
探してきます。
1万歩は超えそうね。
いつも自転車で走っている道を歩くと迷惑自転車に驚きます。人の振り見て我が振りを直しましょう。ラジオ大阪セーフティードライブキャンペーン、創価学会もこのキャンペーンを応援しています。創価学会。
ラジオに集まれ
ウィナーズ。
こんばんは、橋本正幸です。
こんばんは、吉野純子です。この番組は関西で活躍するさまざまな業種の起業家の皆さんをお招きして日々の出来事やお得な情報などをお届けする番組です。どんなお話が飛び出すのかお楽しみに。ということで始まりました。イエーイ。2月ですけれども、今日はですね、なんと乾さんのピンチヒッターということで、はい、リフォーム橋本の橋本正幸社長にメインパーソナリティをお務めいただくことになりました、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、橋本さん、ちょっとね緊張されてますけど、
はい、そうですね、かなり緊張してますね、はい、
今日はね、はい、橋本社長のご友人のゲストの方に、はい、登場いただくということで、はい、ご紹介いただきたいと思います。
はい、ですね、早速なんですけれども、お二人方今日はお願いしたんですけれども、はい、お一人はサーフィン仲間で、
はい、
関西の起業家ばっかりで作ってるグループ、うん、海部っていうサーフィンの、はい、海部っていう会がありまして、
起業家の方のサーフィンのクラブですか？
そうです、ご商売されてる人ばっかりが集まって、はいはい、サーフィンをして、うん、夜ご商売の話をしたりとか、はい、いろんな相談をする会っていうのがありまして、
いい
んですよね、
はい、
でいろんなその起業家の中でもちょっと男前な、
はい、
ハートの男前な、
お顔も男前やと
笑っていいのかどうか、はい、入江社長を、はい、ご紹介したいなと思って、入江さんに今回お願いしました。
はい、はいはい、こんばんは、入江です。どうぞよろしくお願いします。
はい、株式会社デイライトの入江慎吾社長にお越しいただきました。
はい、はい、お二人目は、うちのお客さんなんですけれども、神戸の方で、パンケーキ屋さんと、フライドポテト屋さんを、
はい、
されてるお客さんで、はい、お話しさせてもらうとね、はい、いつもこうなんか前向きでいつも明るいんですよね、
うんうん、
で怒ってはる姿をちょっと、まあ、あんまり見たことがないっていうぐらい、はい、なんか爽やかな感じのいい福本さんを、
はい、
福本社長をご紹介したいなと思います。
はい、
どうも初めまして、福本です。よろしくお願いいたします。
はい、福本由香社長ということなんですが、
はい、
美人ですね。
美人ですね。
いやいやいや、とんでもない、
はい、
とんでもない。
でもなんか男前なハートがあるっていうのもちょっとね先ほど、はい、感じましたね。そのあたりもですね、はい、いろいろお聞きしたいと思います。
はい、
はい、橋本社長と入江社長の出会いっていうのは、はい、まあ、サーフィンということだったんですけど、はい、入江社長のところはどういうお商売をされてるんですか？
仕事は焼肉屋をやってるんです。
はい、
神戸で、北区と垂水と元町と明谷で4店舗、はい、焼肉屋をさせていただいてます。
4店舗ですか？
はい、
すごいですね。
はい、
はい、
すごいです。はい、
そして、福本社長は、
はい、
福本社長も神戸で、
神戸ですね、はい、はい、三宮のセンター街でパンケーキとフレンチトーストの専門店、
はい、
あと元町の南京町でフライドポテトの専門店をやってます。あとエステも少々やっております。
幅広いです
ね。
お若い社長なんですけれども、 すごく手広くお二人ともされているということで、
はい、
そのあたりのお話をね、いろいろと聞いていきたいと思いますけれども、
はい、
橋本社長と4人でしてたんですけれども、はい、その時にやっぱり皆さん、はい、そのお客様に対しての、
うん、
この感謝の気持ちとか、
うん、
あと あのお客様を楽しませたいとか、うん、喜んでいただきたいっていうね、うん、お話はもう共通するところかなと思ったんですけれども、うんうんうん、まあ、あの長年入江社長もすごくあの焼肉のお店長くされてるじゃないですか。そ
う
です
ね、もう26年にもなっちゃいました。
そうですよね、はい、まあ、最初からそうだったのかなとか、うんうん、なんかそのあたりとかもお伺いしたいなと思うんですけど、はい、
そこはですね、うん、ちょっとお話しするのも恥ずかしいんですけども、うん、あの最初はこうお肉をポンと買ってきて、タレをかけてお出ししたら商売になって、うん、でお客様が買える時にはお金をくださって、うん、儲かるかなというだけの話だったんですけどもね、うん、そうやってやってみたんですけど全然うまくいかなくて、
うん、それは20代の頃ですか？
20歳の時に出店しまして、
うん、
早いですね。
本当ですね、早い、うん、あのはい、でやってみたもののですね、はい、もう全然儲からなくて、うん、それこそ月の給料が100円とか50円とか
100円おはちみたいになってます
まあ、プラスの時はまだいいですけどね、はい、経営者ですからあれですけど、はい、こうマイナス10万、うん、なんで今日先月500円で、うん、100円でどうやって15万払うのことが随分続いて、はい、でやめようかなとかって思った時も実はあったんですけどね、はい、それまでこう本当に今話すのは恥ずかしいんですけど、お客様が来てくれないのが悪いとか、こう場所が悪いからとかね、こんなに美味しいのになんで分からへんねやろうみたいなことを思ってたんですけども、うん、ね、まあ、だいぶ勘違いしてまして、
うん
うん、でいやいや違うわって、仕事って違うよね、飲食ってそうじゃないよね、うん、あのお客様が来てくださってね、
うん、
期待をしてきてくださったものに 100% 応えるんやと、
はい、
お客様に喜んでもうてなんぼ、楽しましてなんぼやんかと思って商売始めたら、
うん、
意外と、
はい、
割といけるやん、
そうですね
というようなこと
で、しかもその4店舗もあの経営されてて、
はい、
するとやっぱり従業員の方であるとか、あとまあスタッフの方とかの、うん、そのまあ社長一人で見てると、
うんうんうん、
なかなか目が行き届かなかったりとか
す
ると思うんですけど、 そうですね、そのあたりの工夫とか何かあるんですか？
うん、あ、その話行くんですね。
ぜひ、ぜひ、ぜひ。
そうなんですよ。僕1店舗のお店ができた時に、うん、あとはもうこの商品の、マニュアル、メニューと、味作りとマニュアルと、うん、これだけ持ってコピーしたら簡単に高多店舗できるんじゃないかなと思ってワクワクして2店舗目行ったんですよ。うんもう全然ね、2店舗目こうできて、まあ、僕も1店舗目を見てましたんで忙しいんですけど、うん、2店舗 見に行ってどうやって言ったら大丈夫ですって言うんですけど、日曜日の5時半にビール売り切れみたいなね、ことが平気で起こるんですよ。なんでやったら忘れてました、
注文しない、
そこ瞬殺で売れたかと思いました。
今から言う時ですね、
注文、はい、いやお前あのほらほらほら、あの焼肉屋さんほら、うん、あのビールなくて今まだ5時半だけど、うん、どうするの言ったらどうしましょうというような、
あ、
そっか、あと発注の仕組みとか作らなきゃいけないんだとかいうのがいろいろあって、うん、いや本当大変でしたよね、
うん、
今はね、いろいろこうみんなで考えて、
はい、
僕が月に何回かお店を見に行って点数、うん、点数っていうか評価をつける、うん、いいとこ良かったとこ良、うん、くなかったとこっていうのをつけて、はい、で、僕だけがつけたら社長の気分でつけたやんけって言われたら困るんで各店の店長がまたそこ見に行って、うん、同じ評価表に丸×みたいなのつけるんですよ、ね、でさらにはこう社員さんが見に行ってくださって同じチェック表を使って丸×をつけて、
うん、
ここが良かった、ここが良くなかった、こうやって直したらいいんじゃないですかっていうのを書くんですよね、
う
ん、でそれを、持って、店舗の会議をやったりとか、
はい、
ミーティングでアルバイトさんに伝えたりみたいなことやってるんですけどもね、
うん、
でなんと恐ろしいことにこれがこう店長の評価に反映されたりとか、
そうなんですね。それはもちろんサラリーとかにも反映される
んですね。もちろんです、給与体系に反映されます。
なるほどね。
でもね、嬉しいのが、うん、僕だったらね、
はい、
もうね、予想を悪く書いて、うん、自分どこ丸って書くと思うんですけど、うん、うちのスタッフそんなこと全然しないんですよね、
はい、素晴らしい、
素晴らしいんですよ、
ね、は
い、うん、よびっくりするなと思ってね、うん、あ、それだけです
でもね、そうやって評価をね、まあ、されて、うん、で皆さんで、まあ、その向上心持ってされてるということで、うん、やっぱりそういう評価と、うん、やっぱり売り上げとかとも、
うん、
反映、比例っていうんですかね、するものなんですよね。
やっぱりこう今うちの会社で言ってるのは、 派手じゃないホームランを打たなくていいけども、うん、毎日コツコツコツコツ地味で、うん、おもんないやろうけど、
はいはいはいはい、
コツコツバントするんだよみたいな、うん、これが一番力になるんだって言って、うん、最近やっとこう浸透し始めたところですね。
うん、
で何人かがやっぱりコツコツですよと、うん、いやお前先月まで振り回してたし
4番バッター
そのうち当たるさみたいなこと言ってたのに嬉しいこと言うなというようなことですね。だからやっぱりコツコツやられてるとこね、やってくれてるお店は、お店も綺麗ですし商品も綺麗ですしスタッフもちゃんとしてますし、やっぱり最後のところ成績上がるんですよね。僕みたいにこうそのうち打てばいいさみたいななかなかですね。
でもコツコツ真面目にすることが一番大事って
大事ですね。難しいですけどね、うん、それが一番難しい、
うん、難しいね、
うん、4店舗っていうのは今どこにあるんですか。
今はですね、もともとは神戸の、北区って言って六甲山の裏っ側で、はい、北スズラン台店っていうのが、うん、27年前のオープンなんですね、うん、でその次が、明石海峡大橋が見える、垂水という場所があるんですけど、そこ、うん、それから元町、うん、で明谷が今オープンして、やっと半年ですかね。これから本格的にやっていこうっていうタイミングなんです、
うん、なんか行ってみたいですよね。
ぜひぜひ、
はい、ぜひ、ね、ぜひ伺ってみたいと思います。それでは後半戦はまたね福本社長のお話を聞いてみたいと思いますけれども、はい、ここで福本社長からのリクエスト曲お届けしたいと思います、はい、テイラースウィフトでシェイクイットオフ。でした。はい、福本ね社長のリクエスト曲ということなんですが、ノリノリでしたね、
は
い、
ノリノリです。
社長すごい本当ねノリノリで、私ノリノリで、ね、いろんなお話聞けるの楽しみなんですけど、
はい、
三宮のパンケーキ屋さんのお名前は何ですか。は
い、デニーロって言います。
デニーロ、はい、どのあたりにあるんでしょう。
三宮のセンター街のザラとユニクロのちょうど前ぐらいですかね、うん、
めちゃめちゃいい場所ですね。
そうですね、はい、場所はとってもいいです ね
雑誌とかでもね載ってらっしゃるということ で、ね、
はい、
大人気ということなんですけど、うん、はい、なんか先ほどね少しお話聞いてたら、
はい、
あの社長すごいあの SNS を駆使して、
はい、
ね、広告出されてるのすごい皆さんで ね興味深く聞いてたんですけど、どういうあの方法というか。
そうです、はい、基本的にネットを使ってファン作りっていうのを目標に、はい、うん、そのデニーロファンを作るっていうのを目的としてて、うん、こういう情報をこういう商品が出たよとか、うん、それを待ってくれてる方がいらっしゃるんですね、うん、やっぱり。でそれをやっぱりこう発信していくと反応があるんですね、うん、例えば LINE アットだったりとかだと、はい、コメントっていうのがいただけて、
LINE アットですか。
はい、 LINE ってお使いじゃないですか、ありますね、スマホの、はいはい、あれのちょっと店舗版みたいなのがあるんですね、うん、でそこを使ってで行くと、あのお客様からコメントいただけたりするんですよ、
はい、
でそのコメントに対して、あ、お越しいただけたんですね、ありがとうございますっていうお返事をさせていただいたら、うん、やっぱりそういうのに対してもやっぱり読まれてるので、うん、あの反応が絶対返ってくるんですよね、うんうん、でコメントじゃなくてもいいねとか、うん、そういうのを押していただけたりとかするので、うん、あ、これで、あ、こういう商品はやっぱり注目されるんだなとか、そういうのが分かったりするんですよ、うん、
あ、なるほどね、
はい、
まあ、新商品の、あの告知とか、
はい、あと イベントの告知とか1周年の時とかに、うん、何をしてほしいですかってお客様に投げかけたら、うん、コメントが返ってきたのが半額キャンペーンだったんですよ、うん、おーっとなって、うん、でもどうもうでもここまでやってしまったので、うん、もうこれは半額キャンペーンにしましょうって、うん、やっぱり一番多かったので、うん、でそのまま半額キャンペーンにしたらもうすごい行列ができてしまった。もうすごかったです。
素晴らしいですね。
はい、ネットの力って本当やっぱりすごいなと、
ね、上手になかなか使いたいなと思ってるけど、うん、それを、ね、上手に利用するのって難しいと皆さん、ね、思われてると思うんですけど、社長のとこねパンケーキって言っても、はい、なんか他の他店とは全然違うパンケーキを私はなんかホームページ拝見してと想像したんですけど、こだわりってどこにあるんでしょう。
はい、こだわりはやっぱり安心安全な食材を使うっていうことですね、うん、ソース一つにしてもやっぱり添加物を入れたくなかったんですよ、うんうん、でなのでそうするとやっぱり身を潰していかないとダメなんですよね、はい、ピューレを使わない状態にしたかったので、うん、なので仕込みがあったりとかそれから売り切れが出たりとかしちゃうんですけども、うん、やっぱりでもそこはこだわりたくって、
うん、なるほどね。名物は何ですか。
名物
パンケーキの中でもおすすめ、
今一番人気はキャラメリゼですかね。カスタードもずっと自家製で作ってるので、はい、カスタードって1日寝かさないとダメなんですよ。粉っぽくなっちゃうので、だから前日に仕込んでてもやっぱりお昼過ぎぐらいには売り切れが出ちゃうんですよね。多め多め仕込んでもやっぱりダメなんですよね。
あ、そうなんですね。はい、ぜひぜひキャラメリゼ、
キャラメリゼ、
はい、私も食べてみたいと思います。入江社長のところの名物といえばね、つぼ漬けハラミかと思うんですけれども、はい、こちらも人気ですよね。
おかげさまで、
ね、はい、でもなんかこの商品生まれは、うん、どういうなんかないなんかさっき面白いなと思ってちょっとお聞かせいただいてたんですけど、
さっきも僕お話した通り、はい、お店して6年ぐらいで本当に貧乏で、うん、家から通ってたんで家賃はいらなかったんですけど、物が食べれないんですよね今時の日本で。でお金がないんで唯一口にできるものって言ったら、うん、ちょっと売れ残って色が悪くなったお肉と、うん、今日はご飯、余ってるからこれ食べましょうっていう、うん、それしかないんですよね、うん、でそれをこう毎日毎日、1日4食焼肉を食べ続けるわけなんですけど、うん、やっぱりお店なんで余るって言ったら1キロとかね2キロとか余っちゃうんですよ、はい、なんもなんでも食べれないとか、うん、でそれを、最初小さいボウルに入れてたんですけどどんどん溜まってきて最後こんなボウルになってね、うん、でこれあかん、もっと悪くなってしまうっていう、うん、途中でタレを入れて、うん、で置いとくとびっくりしますよ、3週間とか4週間タレにつけとくだけで、うん、お肉食べれるんですよ。
熟成されてるんですね。
熟成
ですね。熟成と思うじゃないですか、はい、これが意外といけるんですよ、うんうんうん、ただそれを超えてくるとさすがにちょっと匂いが出てきてですね、
はいはいはい、
で自分が食べるのも辛くなってくると、うん、でじゃあこれをどうしたら美味しく食べれるのかなって言ってこう大葉を入れてみたり、うん、リンゴ酢入れてみたり、うん、ニンニク入れてみたりごま入れてみたりいろんなことをやるわけですよね、うん、でまあできたのがその、まあ、つぼ漬けハラミじゃないんですけどそのベースなんですよね、はい、で一緒にこうバイトの子とかね、はい、社員の子とかとこう食べてたんですけど、はい、である日こうやっぱりね、福本社長のとこじゃないけどこう、はい、人気メニューがいるよと、
はい、
なんかないかなっていろいろ僕提案するんですけどスタッフがみんな却下するわけ、ね、そんなダメですよそんなんダメでしょ、はい、僕やったら食べませんわってこう簡単に却下してください、うん、こんなどなすんねんって言ったら、よし、あとこれ売ったらいいじゃないですか、うん、
はい、
こんなもん色変わってこう捨てるみたいなもん、うん、こんなお客様に売ったらあかんやろ、うん、何売ってんねんって言ったら、うん、それ古い肉使うからですよ、
うん、新しい肉でね、ぜひとも
新しい肉でやったらよろしいやんって言われて、うん、あ、そうかと、うん、やってみたらやっぱり美味しいし、
うん、
でみんなでこうわーわー言うてて、うん、でこれだけでええんかなって、なんかこうインパクトないよね、うん、言ったら、
うん、
僕社長ほら韓国ってハサミで焼いて食べるんでしょうね、そんなん僕やってみたい言うから、
うん、
やってみる
すごい、そんななんかアルバイトの方からのアイデアで生まれた
メニューなんですね。アルバイトやったか社員やったかちょっと忘れましたけど、うんうんう
ん、はい、ね、すごいインパクトもあります。それこそね SNS じゃないですけど写真撮って発信したいなと思うようなね、
はい、
そういうのって大事ですね。
そこから出てきたよって ね、
ね、
そう実は美味しいですもんねこれ、うん、食べたことあるんですけど、
あ、そうですね、あ、そうだ、来てくださった
って
、
はい、実は行ってます、
よく行かれてます
実はよく行ってます、
はいはい、神戸にねすごい素敵なお店たくさんあるということで今日は橋本社長に、ね、はい、連れいただきました。はい、入江社長そして福本社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日 はいかがでしたでしょうか。
あ、
は
い、あのなんか犬井さんがいてないとこんな大変かなとずくずく感じました。
犬井さん次回は戻ってくるかと思いますので、は
い、よろしくお願いします、
は
い。
ラジオに集まるウィーナーズ、お相手は
橋本雅之と
吉野純子でした。また来週、さようなら。
さようなら。
ラジオ大阪カルチャーサロンの人気講座、韓国語で話してみよう初級クラスは、ネイティブの講師からすぐに役立つ韓国語を基礎から学べる講座です。個人のレベルに合わせてレッスンを受けられるので、初めての方でも安心。開講は毎週木曜日午後6時20分から、見学も受付中です。お問い合わせはラジオ大阪カルチャーサロン、電話番号06-6577-1357 番、06-6577-1357 番まで。
スマホで OBC が聞けたらすごくね。
もうあります。あなたのスマホにラジコのアプリをダウンロードしてください。ラジオ大阪をクリアな音声でお楽しみいただけます。6時です。
水谷博士の大阪火曜ウェーブ。全国の火曜局ファンの皆さん、こんばんは。水谷博士です。
こんばんは、市川真由です。
2月になりました。
なりました。
2月1日日曜日夕方6時です。これから8時半まで火曜局の新曲をたくさん聴いていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
なんだか寒さが厳しくなってきました、
ね、
でもなんだかね、やっと寒さに慣れたかなという気がしないでもありません。
そうですね、うん、
でもやっぱり寒いと嬉しくはないですけどね。
ちょっとね
でもこの番組長いことをさせていただいておりますが、初めておはがき書きますとかって結構いらっしゃいます。今夜ご紹介しますのも、和泉市にお住まいの泉夢中さん、男性の方からいただいたおはがきでございます、
はい、
初めて投稿いたしますが、おばの影響で小学校3年生の頃から、ラジオで朝8時5分からの音楽の森でクラシック、夜はエルマンボのテーマ曲から始まる S1 アワーが大好きな少年でした。ずいぶん前の話です。S1 アワーとか L1 アワーとかっていう番組があったんです、ラジオの番組で、
はい
はい。まあ、だから要はレコード版の時代なんですけどね。
あ、私なんか今隠語的に S とか言っただけなんかと、
うん、違うんです。 S1 アワー L1 アワーとかって本当にあった
んです。本当にあったんですね、
はい、そういうラジオの番組があった時代の話ですが、その頃から大好きな音楽を楽しむ少年でした。昭和41年レコード業界全盛時期に就職をしたんですが、残念ながら家庭の事情で13年間で仕事は退職いたしました。以来スナックで酔いに任せてダミ声で歌っておりましたが、何を血迷ったのかボケ防止とか言いまして、家内がカラオケクラブに入会したんです以来不祥不随かっこ現在の我が家の上下関係において、不祥不随奥さんのが上やってば言ったんですけど不祥不随で家庭円満のため、以前より時々拝聴しておりましたが、当番組を今回から心を入れ替えて真面目に聞かせていただくことにいたしますどうぞよろしくお願いいたします。乱筆乱文ご容赦願いますということでいただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
心入れ替えていただかなくても、もう気楽に聞いていただいたら、
は
い、
ゆるっとね、
円満の一助にもなればと思いますので、一つ今晩からまたよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ今夜のゲストご紹介します。6時25分頃にベテラン佐々木真一さんがお入りくださいます。そして7時5分頃にはまゆちゃんのコーナー、まゆに教えてあなたの名曲ですのコーナーもさせていただきます。こちらも楽しみにお付き合いください。
この番組はキングレコード、コロンビアレコード、定築レコード、ユニバーサルミュージック、徳間ジャパン、日本クラウン、不法録音物対策委員会の協賛でお送りします。